そこでじゃあアメリカは譲歩をしたのか、あるいはアメリカの保守派はブッシュ政権をどのように感じているのか、では金融制裁、それから国家試験会場がどうなるのかなどについて島田教授お願いします。
ボルトン前国連大使が数日前に、ウォール・ストリート・ジャーナルに 文章を載せてますけれども、その結論としてですね、こういう、妥協的な方向にもしブッシュがずるずる動いていったとしても、民主党は何かと因縁をつけて、絶対ブッシュがやらないとは言わないと。一方、ブッシュのコアな支持層、保守派はどんどんブッシュから離れていくと。結局、ブッシュを支持する人は一人も選ばないし、そういうことを書いてましたけれども、ボルトン氏あたりのアメリカ政府、ブッシュ政権に対する批判というのは、これはですね、ライスのオルブライト化を防ぐという意味で、大変意義のある警告だと思いますけれども、皆さん言っておられるように、アメリカでもせめぎ合いが続いてたわけですが、とにかく妥協して核凍結と引き換えに経済支援をすればいいという民主党、あるいは国務省路線と、とにかく締め上げて、政権を潰さないでいくという、ボルトン的発想、せめぎ合いの中でですね、少しブッシュが国務省的な方に引きずられかけた面はあると思うんですけれども、ただ、北朝鮮が現段階で確実に手に入れたというものはほとんどないですから、だから北朝鮮の独り勝ちだとか、金正恩の高笑いが聞こえるとか、そういうことを言いたがる人が多いんですが、それも控えめに言っても、もう先走りすぎた、評価だと思います。なお、3月1日付で、これ、アメリカ政府のプレッシャーによってですね、国連核開発計画が北朝鮮に対する開発支援事業を一切やめるということを決めましたけれども、そういった制裁強化の動きも同時に進んでいると、これはボルトンの置き土産みたいなもんでしょうが、それでよくですね、その北が核配備すれば一番恩恵を受けるのは日本なんだから、日本もエネルギー支援に参加するだとかいう山崎さんとか前原誠司とかいますけれども、これに関してはですね、私は以前から言ってるんですけれども、日本はその北朝鮮が約束した既存の核施設の無能力化っていうのを、これは核施設の解体および海外搬出なんだと、最も厳しく解釈した上でですね、もしその段階まで来たら、その解体、海外搬出の費用は全部日本が負担する。ただし、その前のですね、わけのわからん約束に対してエネルギー支援するというようなことは日本は一切しない。そういう立場を取ればですね、その日本として応分の負担をしたことになりますし、そのただ乗りがされることもなく、またただ取りされる心配もないということでですね、日本は核施設解体の費用を出すと、だからそこまで持ってこれるというのは持ってこれと、その前にエネルギー支援を出すというのは騙されたやつを勝手に使う、そういう姿勢で日本は行くべきだと思うんですが、それで、ボルトン氏、今彼が AEI という保守派の有力シンクタンクの幹部として戻りましたけれども、もともとそこにいた人ですが、その AEI のボルトン以外の研究員たちもですね、ブッシュが危うい方向へ傾いたという批判をしてますけれども、特徴的なのは彼らはですね、日本は非常によくやったと、日本のリードに従えと。いうような言い方をしております。で、例えばそれに加えてですね、テロ支援国リストから北朝鮮を排除するというような動き、これを軽率にやることは絶対しちゃいけない、それをやったら つまり拉致問題解決なしにですね、テロ支援国指定解除すれば、アメリカにとって唯一信頼できるパートナーである日本を失うことになった。そういう言い方をしております。ということで、まあ、日本がどう動くかというのは大変アメリカの政策にも影響を及ぼす、そういう重要な局面にいよいよ来たと思いますけれども、で、アメリカの人権運動をやっている人たちも、おおむね今回の合意は批判しますけれども、まあ、その大きな理由はやはり人権問題に全然触れてない。アメリカは北朝鮮人権法というのを議会が通して大統領に署名してますけれども、全く人権をもう少なくとも表面上打ち出していない。これはブッシュの裏切りと見られてもしょうがないという言い方をしております。で、日本に何回も来ているスザンヌ・ショルティさんという、その北朝鮮人権運動、草分け的な、アメリカにおける草分け的な人もですね、最近、人権活動家たちの意見をまとめて、ブッシュのアピール文を発表をしてますけれども、その中でですね、その日本人、拉致問題を解決する前には、一切エネルギー支援、医薬品、食料の供給、目標に対してやったではないということを書いております。もちろん拉致問題だけじゃなくて、北朝鮮の人権一般にも触れてるわけですけれども。で、まあ、せっかくですね、まあ、彼ら人権運動やっておる連中がいるのは、その金融制裁で北を追い詰めたときにですね、国務省の担当者に物資がたぶらかされて、その曖昧な約束と、引き換えに金融制裁緩和と、もう取れるようなですね、約束をした。これは大変間違ったメッセージだということを言っております。で、まあ、そういうアメリカのですね、強硬手腕がどんどんブッシュに釘刺してくれるというのは、日本にとっての戦略的に大変いいことだと思いますけれども、それで、実は今年の4月22日からですね、29日まで、ワシントンで、北朝鮮自由週間と銘打って、アメリカの人権運動をやっている人たちが中心になって、あるいは韓国からも日本からも、まだ脱北者の人もワシントンに集まって、いろんな事業を繰り広げる。で、ちょうどこの時期がですね、テロ支援国リストをアメリカ政府が発表する時期、大体4月の最終週にいつも発表してますけれども、去年もですね、4月27日に、アメリカ下院で横田早紀江さんらの証言があって、翌日の4月28日にテロ支援国リストを発表しますけれども、まあ、ちょうどその時期に北朝鮮自由週間というのをやると。で、たまたま今年はその時期に安倍首相も訪米が決まっていますから、まあ、大変重要な攻防の焦点になるような、時期だと思いますけれども。で、最後にですね、北朝鮮の今回の合意の最大の狙いというのは、わずかの重要を得るということではもちろんなくて、やはりその対話、平和共存ムードを醸し出して、アメリカ、日本、韓国あたりの強硬派を孤立させると、そして、金融制裁の解除をできれば確保し、またそのテロ支援国指定の解除も実現する。テロ支援国指定がなぜ重要なのか、もう一回確認のために言っておきますと、アメリカの国内法の縛りでですね、アメリカ政府がテロ支援国リストに指定している国に対して、国際機関が金融支援、融資をしようとしたとき、アメリカ政府は反対しなければならないという、その反対の義務規定があるわけですね。で、まあ、要するにだから、北朝鮮がテロ支援国リストを外してくれというのは、国際金融機関からの融資を取りたいという話であります。で、問題なのはですね、アメリカ国務省あたりは、北の核凍結廃棄と引き換えに、アメリカからも何かを出したいと思っている。ところが、議会の抵抗がきついですから、 そのお金とか物をですね、アメリカが直接出すとなると議会が反対して出しにくいと。したがって国際金融機関から融資が行くようにしてやるから、これはアメリカの見返りというふうにも受け取ってくれているように、国務省の官僚あたりは言いたら、これクリントン時代もそうですけどね。で、その国務省の人たちが例えば議員なんかを説得するときは、こういう理屈を使うんですけども、テロ支援国リストから外したからといって何も自動的に国際機関からの融資にアメリカが賛成するというわけであります、実際個別の融資に賛成するか反対するかというのはケースバイケース、また北朝鮮側の対応を見て決めます。ただテロ支援国指定があるとですね、もうとにかく縛られてしまうわけですから、したがって外して外交の柔軟性を確保したい、まあ、そういうような言い方をするわけですけれども、で結局これがですね、家族会、スクール会のアメリカに対する運動の大きな成果だったと思いますけれども、今テロ支援国リストから外す外さないの歯止めになっているのが、要するに拉致問題であるわけです。で、この中にもアメリカ国務省が自主的に拉致を書き込んだわけでもなければ、日本政府が働きかけて書かせたわけでもない。家族会、スクール会が何遍もアメリカに行ったり、あるいはアメリカから日本に来た、サム・ブラウンバック上院議員等々に、働きかけてですね、実現した。それが今、大きな歯止めになっていると。いう状況があるわけです。で、まあ、歯止めを外すなというのはアメリカの保守の連中も言っていることですから、まあ、今こそ日米の連携を強化してですね、そのまあ物資を挟んでアメリカ国務省と安倍政権の綱引きが厳しくなると思いますけれども、絶対物資をこっちへ引っ張るようにしていかなければいけないと。以上です。